キング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺弘子が務めます。本日のゲストは2023年入団、石川県金沢市出身、サイドバックディフェンダー、背番号4、小梶朝日選手。2024年入団した年に副キャプテンにも任命された、東京都八王子市出身、ミッドフィールダーディフェンダー、背番号8、原石清香選手です。小梶選手、原石選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、お二人に普段のお仕事についてお伺いしたいと思うんですが、社会人としては富士観光開発さんで働いていらっしゃいます。普段まず小梶選手はどこでお仕事されてますか？
はい、私は富士眺望のゆいらりで働いてます。
はい、どのようなお仕事ですか？
基本的には受付だったり中で事務作業をしています。
はい、続いて原石選手はどちらでお仕事されてますか？
はい、私はザ・センス富士というビラタイプのホテルで働いています。はい、
あ、新しくできた綺麗なところですよね。
そうです、
うん、どんなお仕事してます？
主に清掃業務だったりとか、はい、お客様の朝食を出したりとか、サービス部門で働いています。
じゃあ、お二人ともサービス業ですので、この年末年始ちょっと忙しかったんじゃないですか？
はい、そうですね。ありがたいことにすごいたくさんのお客さんに来ていただいて、とてもせかせかしてました。
そっか、
そうですね、うん、私も同じように年末年始はもう満室だったので、うん、せかせか私も働いてました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
では続いてサッカーのお話聞きたいなと思うんですが、まず小梶選手にお伺いしたいんですが、まあ、いろいろなところでお話しされているとは思いますけれども、2023年の春に AC 長野パルセイロレディースから移籍して富士桜で2シーズンプレーしました。富士桜でのサッカーを2年経験してみていかがでしたか？
はい、まずはやっぱりサッカーがすごい楽しいなって思ったのが一番の、感じたことなんですけども、
はい、
個人的な意見になるんですけど、 FC 富士桜山梨に来て試合経験が私にとってすごい増えたことが一番嬉しいことでもあり、サッカー選手としてすごい勉強になることがとても多かったなって思います。で、試合経験で必要な判断力やスプリント数や味方との連携やそのポジションで必要なテクニックなど、試合に出ないと分からなかったり感じることができないと私は思うので、出場する機会が増えてとても勉強になりました。
そうですよね、小梶選手ご自身から出場機会というお話してくださいましたが、リーグ戦22試合すべて出場していて、かつうち17試合では先発、さらにセットプレーでのキックの場面も多くありました。やはりご自身でも試合中のプレーに関してポジティブなイメージを持つことはできましたか？
はい、自分自身のプレーについてはサッカー選手としてやっぱり数字として出る結果があるときは個人的にもポジティブになることが多かったんですけど、例えば今シーズンだとアシストやオンゴールを誘ったフリーキック、あとは勝利したときに得られるプラス3があったときはすごくポジティブになることが多かったです。
うん、
このような目で見ても分かるような結果があるときは自分自身の自信にもつながりました。また先ほどの話にもつながりますが、長野時代は全く試合に絡むことができなかったので、毎試合のようにユニフォームやタオルを持って応援してくださっていたファン、サポーターの皆様に当時はすごく申し訳ない気持ちでいっぱいだったので、そんな皆さんに FC 富士桜山梨に来て皆さんの前でプレーをお見せできることが私の一番ポジティブになれる理由でした。この場をお借りしていつも本当にありがとうございます。
そうですよね、小梶選手のサポーターさん、ファンの方はすごく熱心に応援している方多くて、長野時代からずっと見てるよっていう方、はい、たくさん さん山梨に足を運んでくださってますよね、は
い、そうですね、すごいいつもホームゲームでも長野から来てくれる、ファンの方とかもたくさんいて、長野時代のユニフォームとかタオル持ってきてくれるお客さんもすごいいるので、本当にすごいありがたいなっていつも思ってます。
そう、あと私個人的にこんなに細くて華奢な体でスタミナがあるなんて不思議って思っちゃいますね。
いや多分体質だとは思うんですけど、うん、逆に筋肉とか全くつかないので、うん、パワー系っていうところでは自分の課題になるかなっていうふうには思います、うん、
でも本当に足元がうまくていやかっこいいなって思って見てました。
全然ですありがとうございます、
はい、また2025年も楽しみにしています。
はい、頑張ります。
続いて原石選手なんですが、2024シーズンにヤマトシルフィードから移籍してきて、その時新入団でありながら副キャプテンという役割を与えられました。富士桜というチームでプレーした1年間どのようなものでしたか？
はい、富士桜というチームでプレーした1年は自分にとってとても貴重なものでした、副キャプテンという立場を与えられて、チームを客観的に見て何をすべきかと責任感を多少感じながらも、自分のプレーも多く意識すべきことがあったので、ありがたいことではありますが、シーズンを通していろいろと考えることが多かったです。
また出場回数も多かったので、実際に試合ではキャプテンを務める場面も多くありました。実際にキャプテンとしてフィールドでプレーしてみてどうでした？
試合の中で全体の流れや雰囲気を感じて、声をかけることを意識してプレーしていました。もちろんうまくいかない試合もありましたが、試合を重ねていくにつれてチームのコミュニケーションの質や頻度は上がっていったと思います。
まあ、そんな2024シーズンですが、6月23日の第16節今治 FC レディース戦にて、なでしこリーグ通算50試合出場を記録しました。ぜひ100試合達成する日を楽しみにしています。
いやでも50試合のうち、はい、30試合ぐらいは9年前の高校生の時に達成したものなので、はい、50試合がどのぐらい長い道のりかっていうのがちょっとわからないんですけれども、気づいたら100試合だったっていうくらい、ひたむきに頑張りたいと思います。
ちなみに高校生の時は
常盤木学園がチャレンジリーグに所属していまして、
うん、そうなんですね。
それが換算されておりました。
なるほどラッキーですね、はい、ラッキーって言うと失礼ですけど、でもそれは実力なんで、高校生の時にな でしこリーガーとして出てたんですもんね。なるほど、
羨まし
いいですね。でそしてね、その原石選手のサッカーに対しての思いなんですが、今この番組を収録しているのが放送する1週間前1月9日木曜日なので、まだね小梶選手は更新されてないんですが、私日誌ですね、
はい、
原石選手の私日誌をですね FC 富士桜山梨公式ホームページで拝見しました。泣けますね。
泣けますか？
泣けますよ。
本当ですか？
はい、 FC 富士桜山梨に加入していなかったら、もうサッカーを引退を考えていたので、もしこのチームに加入できていなかったら今頃どんな人生を歩んでいたかと思うと鳥肌が立ちます。そのくらい私の中でこのチームに加入して得た経験は大きいです。
大きいですね。
どうですか？
本当に引退しようとも考えてたので、前回のチームで、うん、
それがびっくり、意外です。
ほとんど出てない。
ああ、そうなんですか？
前回のチームでは、はい、
ヤマトシルフィード
で、うん、はい、っていうのもあって、もうなんか限界なのかなって、なんか勝手に自分で決めつけて、なんかそのサッカーへのモチベーションだったりとかがもう保てなくなっちゃってたので、
うん、
なんかもう次の道歩もうかなってちょっと考え始めてた時に、あ、まあ、友人が今一番体動けるでしょうみたいな、
ね、その当時26歳ですもんね。
そうです ね、
ね、
26、
まだまだですよね、年齢的には。
まあそうですね。
で周りは思うんですけど、はい、自分の中ではちょっとも
う限界なのかなって勝手に決めつけてました。
その時富士桜を勧めてくれたお友達がいて、
はい、
じゃその友達も命の恩人ぐらいな感じですね、
はい、かなり、はい、
そっか。なのでぜひ皆様この私日誌もですね、ラジオを聞いた方はこの後読みに行ってもらいたいなと思います。はい、ではここでちょっとお二人のお好きなものをまた聞いていきたいんですが、小梶選手ファッションや可愛いものが大好きということで、あの好きなイメージとかこだわりポイントどんなところですか？
はい、私こう見えて特にこだわりは全然ないんですけど、うん、洋服で言えば自分が好きなものを着るって感じなんですね。でその服が皆さんに気に入ってもらえるとまた嬉しくて、うん、自分なりに好きなものをまた選ぶみたいな感じなんですけど、でポイントになるかわからないんですけど、多分皆さんも同じ意見持ってると思うんですけど、例えば首元から中のヒートテック見えてないとか、どれが合うかなって自分がしっくりくる前何回も鏡の前行き来するとか、これがこだわりにのポイントになるかわからないんですけど、私はこんな感じでいつも自分が好きなものを自分の好きなようにっていう感じでやってます。
いや、それは十分こだわりだと思います。自分が好きな服以外着たくないし、ヒートテックはみ出てたら嫌だなと思って、で何回も行き来するっていうあたりは結構こだわってるかなって思います。
確かに
ね、やっぱり自分が可愛いって思えなきゃ許せないっていうところがあるわけだから、はい、でね、インスタの写真見ると、あ、すごい女の子らしい可愛らしいっていうお洋服着てポーズ撮ってるなって思うんですけど、ね、きっと好きなんですよね、そういうのがね、
はい、
うん、
やっぱ洋服はすごい好きですね。
ですよね、
はい、
でそこで公式のホームページのプロフィール拝見すると、将来の夢アパレル関係やネイリストのお仕事に興味があるということで、2024シーズンね、クラブ公式グッズとして T シャツとソックスのデザインもしました。実際に経験してみてどうでした？
はい、洋服着たり自分が好みのネイルしたり、好きなものを選んで身につけると気分が上がったり、次はこれ着ようとかこのデザインにしようって、これからのことが楽しみになることが私は本当に大好きで、同じ思いになったら嬉しいなと感じて、この2つの職業に興味持ち始めました。実際に2種類のデザインを制作してみて感じたことは、お客様に何を伝えたいかですごくデザインが変わってくるなって感じました。例えば洋服の形や生地、文字のフォントや大きさや色、靴下であれば文字の位置や靴下の丈の長さなど、どうやったら多くのお客様に手に取っていただけるか、何をお客様に伝えたいのかをすごく考えるのが難しかったなって思います。ですがそれ以上に、完成できた時の達成感や試合会場で身につけているお客様を見てすごく嬉しい気持ちになりました。手に取っていただいた皆さんありがとうございました。
ね、なかなか人生でそういう経験できることないですもんね、
はい、
やっぱり富士桜っていうチームが選手のやりたいこと、セカンドキャリアを見据えた行動っていうのを応援してくれるし、
はい、
やりたいって自分から言ってみたんですか？
五十嵐さんが、うん、なんか興味あることないのって言われて、
うん、
いや本当特にないなって感じてたんですけど、今洋服がやっぱり自分好きだなっていうことを言ったら、じゃあ作ってみたらっていう、本当それがきっかけで、第1弾から第2弾まで毎年一つずつ、まあ、作り上げて一緒に行こうみたいな感じで一緒に制作させていただきました。
きっかけ作りがうまいクラブですよね、やっぱりね、はい、なんかどうって言われた時にちょっと思いついたことを、はい、じゃあすぐやろうって行動に移してもらえるっていうのが、
はい、
ね、
本当にその話もらってから、なんか自分もすごく楽しくなっちゃって、すぐ帰って洋服のデザインをスケッチブックに書いてみたりして、なんかすごい、なんか話をもらってなんか驚きだったんですけど、すごく楽しみになったというか、で実際できて手に取ってもらってが、またその嬉しさがすごくあったので、もう一段やってみないってなった時も、もう即回答でやりますって感じでした。
楽しいっていいですよね。
はい、
でソックスもね、みんな選手が履いて、
はい、
選手がモデルを務めてくれたりして、はい、みんなでね、売ろうって仲間が助けてくれたりもするし、ね、いい循環ですよね。
はい、
はい、 続いて原石選手なんですが、お料理がとっても得意なんですけれども、よくねSNS に発信してますが、興味を持ったきっかけは何でしょう？
はい、もともとは料理というよりも栄養学に興味を持っていて、その発展といいますか、今年から一人暮らしが始まったことで必然的に料理をするようになりました。でその中で独自に学んだ栄養学を多少考えながら料理をしているといった感じです。
そうなんですね、はい、独自ですか？結構栄養学
なんかどこかに学びに行ったとか学校通ったってわけではなくて、うん、本を、まあ、読み漁るじゃないですけど、うん、勉強したっていう感じです。
それをね、ちなみに YouTube チャンネルや Instagram で動画として発信してるんですが非常に静かに淡々と一人で一人暮らしのお部屋のキッチンで静かに料理動画を作ってあげているのでぜひ皆さんに見ていただきたいですよね。
はい、うん、でもありがたいことに、YouTube の登録者数も倍ぐらいになりまして、
はい、
自分の YouTube がこんなに見てもらえるコンテンツになるとも思っていなかったので、今はすごく不思議な気持ちです。今年の目標としては、サッカー選手として認識していない人でも登録して見ていただけるようになることなので、まだまだ料理と動画配信頑張りたいと思います。
ちょっとボーイッシュな女の子がお料理ひたすらやってる動画の YouTuber だ実はサッカー選手だったんだ
そんな感じで
いやでも本当に動画見てると結構ねちゃんと手が込んだことやってますよね。
そうですか。
一生懸命作ってて、あの独り言状態で編集してるんだなって手の込んだお料理ねちゃんとしてますから、ぜひ見てもらいたいんですけれども、はい、そもそもその YouTube に動画投稿しようと思ったきっかけは何ですか？
ドイツの頃から、はい、あの YouTube を投稿し始めたんですけど、
うん、
ドイツの時は記録として残そうと思って、うん、
はい、
始めました。まあ、それもあの友人がやってみればみたいな感じで言われて、うんうん、面白そうじゃんみたいな、
はい、
時間あるしやってみようかなって感じで、その時は始めました。
ドイツでプレーしてたんですよね。
はい、
結構海外でやってみようっていうのも勇気がいることかなと思うんですがそのドイツでプレーしようって決めたのは何きっかけですか？
もともとそれは海外に興味があって、
うん、あすごい、
海外でサッカーしたいっていう思いがあったので、
うん、
そこでドイツに決めて行きました、
うん、日本語でなんだろう話せる機会がもしかして動画の中だったんですかね？
そうですね、それとあと働いアルバイトとして働いてた場所が日本食屋のラーメン屋さんだったので、うん、
あそこから、
そこではもうほぼ日本語で喋ってたんで、
あそっか、じゃあちょっと安心でしたね。
安心ではあるんですけど、勉強できたかって言われたらやっぱりドイツ人とかが多くいるカフェとかで働いた方がいいなとは思いますけど。
あでもちょっと意外なキャリアです。ドイツでラーメン屋さんやってましたってすごいキャッチーです
めっちゃくちゃ助けられましたけどね、やっぱり日本人だったので
ドイツでサッカー選手やってましたっていうのとドイツでラーメン屋さんやってましたっていうのはどっちも話のネタとして最強に面白い。 そっか。そこでね、私があの X 旧 Twitter のプロフィール欄で分子栄養学っていう言葉を見つけて、すごい原石選手分子栄養学っていうのを学んだんだって思って、どういった勉強したのかなって気になったんですよ。
分子栄養学も誰かに習いに行ったわけではなくて、その本を読んでるうちにそういう栄養学があるっていうのを知って興味が湧いて勉強をしていました、
うん、
でその時に、まあ、とても面白い内容だったし実践できそうな内容だったのでもっと勉強したいなって思って興味を持って勉強していました、
はい、でファン感謝祭では豚汁担当でしたもんね。
はい
あの
そうですね、
中村優香選手、
はい、
チュンさんと一緒に豚汁100人分
作りました
チャレンジしてましたね、はい、またね2025年もお料理動画楽しみに待ってます。
ありがとうございます、
は
い、
それではここでこの番組恒例のお願いなんですけれども、選手2人が同時出演ということで、やっぱりねお互いのいいところをどんなことを思ってるのかなってサポーターとしては知りたいので、お互いのいいところを褒め合ってほしいなと思います。まずは小梶選手、原石選手のいいところを思いっきり褒めてください。
はい、
まず一番は自分にない考え方を広げてくれるところです。それはサッカーにおいても一人の人としてもです。あとは一緒にいて気を使わないところです。5個も離れてるんですけど全く気使わず一緒に過ごせるところです。あとは作ってくれるご飯全部美味しいところです。
いいよ。
あとはゲンさんしか似合わない服を選んでそれが似合っちゃうところがいいところだなって
どんな服ですかね。
独特な人みたいじゃん。
すごいあのこんな服似合うわけないじゃんって思って手に取ってどうって見せられるとえ似合ってるみたいな。
じゃあもう小梶選手と洋服のセンスは逆。
いや、まあ、逆全然違います。
でもやっぱり自分が似合うものを自分でいいって気がつくんでしょうねきっとね。
すっごい柄物が好きなんだよね。
そうですね、
うん、ガラッガラしてるのに似合うんだよね
失礼だかなちょっと
でも褒めてるんで、
褒めてるね。
そうそう、2人一緒に旅行行くぐらいですからねあの小梶選手が小梶選手が金沢に帰省するときに原石選手も一緒に来ちゃったり2人で一緒に福岡行ったりすると一緒にね写真撮りますから、
はい、結構ぜひガラガラな服を見てみてください、うん、
あのインスタとかであの XQ ツイッターチェックしてほしいなと思います
はい、あとは一回褒められたことは飽きるくらい何回も同じことをしてきます。例えばダンスそれ上手じゃんって言ったら何回も踊ってきたりこのご飯美味しいって言ったら同じご飯を作ってくれたり
かわいい
褒めたら飽きるくらいもういいよっていうくらいまで何回もしてくるところがいいところだなって思うし、
いいとこなんだそれ。
あとは自分の好きなものとか場所とか物事とか歌とか全部共有してくれるところとあとはサッカーの練習にとことん付き合ってくれるところです。
なんか可愛くていい人ですねでは原石選手、そんな小梶選手をまた逆に褒めてください。
はい、
褒めてよ。
朝日はとにかく真面目でサッカーが大好き人間です、まだ若い年ではありますがやるべきことをちゃんと認識しているしそれを実際に行動に移せる人だと思います。プレーにおいてもとても信頼している選手でサッカーに対して熱い人なので時にはぶつかる時も多くあります、はい、これからも朝日の良さを生かすプレーをしつつしてもらいつつで頑張りたいと思います
そっか、小梶選手まだ22歳で原石選手27歳で5つ離れてるんですけれども、はいはい、富士桜にね来たばかりの頃まだ小梶選手20歳だったんですが、はい、私意外なんですけどサッカーに対して熱いので意外とぶつかると、
はい、
意見をぶつけ合うこともある、
はい、こう見えてすっごくサッカーではすごい喧嘩します。喧嘩というか言い合いをよく練習中も試合もしたことあります。
こういう時はこうしてとか本来ここがここにいるべきだみたいな。
そうですね、
やっぱそれぞれのサッカーの価値観があるんで、うん、どっちも正解なんですけど、うん、やっぱお互いこれがやりたいみたいな意見の投射になっちゃうんですけど、うん、まあ、それがお互い負けず嫌いなところもありすぐぶつかっちゃうよね。
うん、でも安心してぶつかれるって信頼関係があるからですよね。
そうです
ね。そうですね。
逆にできないかもしれないです。あの、うん、ゲンさん以外に意見言われてまた自分の意見を言うっていうことがあんまり今までなかったので、うん、ある意味自分としてはすごくありがたい存在。
ね、意見を言っても受け止めてくれるっていう安心感。
はい。
うん、これはね対等な関係だし。お互いがお互いに心を開いてるからできることですね。言える相手がいるっていうのはすごい幸せなことだと思います、う
ん、はい、
うん、本当にありがとうございます
ありがとうございます。
お互いに良かったです。はい、それでは最後になりますがラジオは音楽も重要ということでお二人の一押しアーティストとお気に入りの曲をお届けしたいと思います。小梶選手お願いします。
はい、私は以前ホームゲームの時に紹介させていただいたんですがラッドインプスさんの心の中という曲をおすすめします。 私は悩んだ時や頑張るのをやめようとした時に、あとは何かを諦めてしまいそうな時によく聞いて、また頑張ろうといつもこの曲を聴いて背中を押してもらっています。
はい、原石選手お願いします。
はい、私はワンオクロックさんの We Are を聴きます。
うん、
いつも試合前に聴いていて、ライブで直接聴いたことがあるんですけど、
おすごい、
もう鳥肌が立って、うん、なんて言うんだろう、背中を押されるっていうか、
うん、
やろうって気になるので、この曲を試合前に聴いています。
ワンオクのミーヤを聴くと原石選手と同じ気分ということですね。
そうですね皆さんも聴いてみてください。
聴きながらテンション上げていくと試合前楽しいかもしれないですね。
はい、
トーキング富士桜、今日この時間は FC 富士桜山梨サイドバックディフェンダー背番号4小梶旭選手、ミッドフィールダーディフェンダー背番号8原石清香選手にご出演いただきました。小梶選手、原石選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。